新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
日銀政策金利を据え置き。日本銀行は今日まで開かれた金融政策決定会合で政策の現状維持を全員一致で決めました。会合の後に記者会見した植田総裁は、基調的な物価上昇率が 2% に向けて上昇していけば政策金利を引き上げていくとし、円安の進行については物価上昇に無視しえない影響が発生すれば金融政策の判断材料になるとの認識を示しました。一方、東京外国為替市場で円相場は1ドル156円台後半まで円安が進み、34年ぶりの水準を再び更新しました。日銀が追加の利上げを行わなかったことや長期国債の買い入れを続ける方針を維持したことから、短期金利と長期金利で日米の金利差が縮まらないとの見方が広がったとみられます。
それでは、はい、日銀政策金利を据え置き、円相場は1ドル156円になりました。こうした動きについて PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんに伺います。はい、片岡さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、まずは日銀、現在の政策金利維持ということです。この方針について片岡さんはどうお感じになってますか？
はい、そうですね、結論としては妥当な判断だったかなというふうに思っています。で、理由なんですけれども、はい、3月にですね、政策変更を行ったわけですね。従来の緩和姿勢から、緩和をやめていくと、そういう決断をしてマイナス金利の、解除ですとか、そうしたことを行ったわけですが、はい、やはり4月にですね、そのさらに続けて利上げをするっていうことをやりますと、ある意味、ちょっと拙速だっていう判断につながりかねないんじゃないかなっていうふうに私自身思うんですね。で、やっぱり植田総裁もその記者会見の中で少しおっしゃっていましたが、
はい、
その3月の政策変更の影響みたいなものをやっぱりちょっと見極める必要があると、そういった観点においても今回ですね、現状維持というのはこれ正しい判断だったかなというふうに思います。あと、足元経済物価動向を見ていきますと、
はい、
物価に関してはやはりその、原油価格等々のですね、中東情勢もありまして、ややエネルギー価格上昇基調にあると、そういった部分もありますし、それからガソリンや、その他電力価格等々のですね、値下げの動きというのがこれが近いうちにですね、影響としては弱まるということが予想されてますので、ですからコストプッシュ圧力での物価、上昇というのはこれは、見通されているわけですけれども、
はい、
一方で、生鮮食品ないしは食料やエネルギーを除いたベースの物価、これは需給バランスをより強く反映するわけですが、こちらの物価上昇率についてはじりじりと伸びを弱めていますので、
はい、
ですからこういった観点からすると、その物価のこの需給バランスを起点にした基調みたいなところは、あんまり強まっていないなと、そういうことが足元ではわかるんですね。ですから、そうした観点からするとさらに続けて利上げというのはですね、ちょっといささか無理筋だったのかなっていう気がします。
はい、なるほど。なので脱デフレの政策からは完全に脱却というわけではなく、むしろその、はい、いろいろなコストプッシュ型の物価高については、例えば給付であるとか、
はい、
他の政策で手当てをすることが必要になるんでしょうか？
そうですね、ですので、やはりここら辺は政府のですね、財政政策との役割分担というのが重要なんだと思うんですね。で、例えば今回もそうなんですが、その円安が進んでいるというところで、それに対する対策を取らないといけないと、
はい、
こういうニュアンスでですね、その金融政策語られがちなんですけれども、このあたりについてはその植田総裁もそういう話をちらっとおっしゃっていたので、
はい、
ですからちょっとコミュニケーションとしてですね、問題があるような気が私はしますが、いずれにしても、金融政策というのは為替の維持を目的に行っているのではなくて、物価やその雇用といったですね、そうした実体経済と、物価の影響みたいなところを加味して判断しないといけないので、ですから、そうした観点からもですね、やはりそのコストプッシュのインフレが起こっているというのであれば、実際それは、相場ですね、需要の低下から物価下落圧力につながりますので、
はい、
少なくとも現状の環境では 金融緩和を維持しないといけないと。で、円安等々によるその物価上昇というのが、これが懸念されるということであれば、当然そのことによる、コストプッシュ型インフレの手当というのは、家計の方とかそういった方々に対してですね、減税や給付といったような形で所得を補填すると、こういうことが必要になってくると思いますね。
なるほど。この点、はい、なかなか分かりづらいという方も少なくないと思うんですが、今確かに物価上がってるじゃないかと、お財布厳しいよという方多くいらっしゃると思います、はい、一方でこの消費者物価指数を見るときに生鮮食品やエネルギー価格を入れたものと、はい、それを取り除いたものの指数というものを2つ用意して、で、はい、前者の方については今すごく上がってるので、どうも、はい、まあ、あのコストが上がってる、コストプッシュ型と言われるわけですが、はいはい、この差というのはどう見ればいいんでしょうか。
そうですね、食料やエネルギーの部分っていうのが、これが物価上昇のかなりの割合を現状占めています、はい、で、生鮮食品とそれから食料品っていうのは厳密に言うと違うんですね、で、日本の場合はその、伝統的にその生鮮食品を除く総合指数っていうのを、これを金融政策の一つのメルクマールとしてですね、コア指数というふうに呼んでいるんですけれども、はい、生鮮食品以外の食料品の価格が今現状結構上がっていまして、で、そうしたところの影響というのが全体の物価をかなり押し上げているんですね、はい、で、食料とエネルギーを除いた総合指数というのが、これがアメリカや欧州では主に使われているんですけれども、こちらの方は、今年に入ってですね、2% 台半ば後半だったものが、現状今 2.2% あたりまで落ちてきていまして、で、結構ですね、その他のコア指数等々は 3% 台だったりとか、はい、2% 台後半で張り付いてるみたいな指数が多いんですけれども、実際需給をより強く、反映しているような食料エネルギーの除いた総合っていうのは、2% 近傍に急速に近づいてきていて、そこら辺がちょっとこう心配だなと思われる部分ですね。
その金融政策の大きな転換はできず、なのでその為替対策あるいは物価高対策、このあたりは個別の政策などで対処することが必要、とりわけ人々の生活を温めることが必要だと思いますが、同時に今この円安、1ドル156円というこの水準についてはいかがでしょうか。
はい、これはですね、植田総裁も、会見の中で言っておられたと思うんですけれども、はい、その円安が物価上昇につながるメカニズムというのは、大きく2つがあるということなんですよね、で、植田総裁はその第一の力っていうふうにおっしゃっていたんですが、これは円安を通じて輸入価格が、円建ての輸入価格が上昇して、でそのことが、国内物価に染み出てくる影響ということなんですね、で、この第一の力っていうのは、これは輸入価格が上がるだけであればですね、需要がついてこないので、相場需要が減少すれば国内物価には反映しなくなるわけです、で、他方で為替が円安になるということは、例えば、輸出が増えるみたいな効果を通じてですね、輸出系の企業にとってはプラスですし、はい、そうした輸出系の企業さんの業況が改善すれば、当然賃金の上昇とかですね、そういった形で、国内の所得上昇にもつながってくるわけですね、で、そう考えますと、その輸入価格の上昇だけではなくて、国内需要を強めることで物価が上がるという力が働くと、で、これが上田総裁が会見でおっしゃっていた第二の力ということなんですね、で、第二の力にまで波及して、それが 2% 近傍でですね、安定化すると、そういう角度が強まれば強まるほど、日銀としてはですね、金利を引き上げていくと、要は引き締めをしていくと、そういう話をおっしゃっていたわけですから、ですからこういった形の整理っていうのが重要だと。で、現状については、さっき申し上げたようにコストプッシュ型インフレの傾向が比較的強まってきている状況なので、むしろあまり需要に染み出てる感じはないなというところですね。ですから、そういった観点からすると利上げを急ぐ必要は全くないと、こういうことになると思います。
なるほど。またこれ金利ギャップを生んでいる、金利ギャップで、為替のこういった値動きを生んでいるアメリカの動きというのは、ここしばらくいかがでしょうか。
ですね、アメリカは急速な勢いで利上げを続けているわけですけれども、現状その、利上げを止めてですね、金利は維持していると、こういう局面なんですが、急速に利上げをした割には内需は非常に、堅調でありまして、例えば足元の GDP とかを見てもですね、日本と比べても全然成長率が高いと、こういう状況なんですね。ですから、特にアメリカの場合はサービス価格の上昇を起点にして物価上昇率が 3% ぐらいっていう状態が現状でも続いていますので、 ので、ここら辺は雇用情勢の改善、それから消費が比較的堅調であるというところで、内需がとっても強いということです。ですから、ちょっと前までですね、市場関係者の多くはアメリカの景気が相場、弱まってくるので、そうすると、金利を上げるのではなくて利下げをしないといけないと、はい、でそうすると、日米の金利差が狭まってくるので、円安ではなくて円高の方向になるんじゃないかと、こういうふうに見ていたわけですけれども、想定外にアメリカの経済が堅調なので、ですからドル高要因っていうのがですね、これが、アメリカと日本の、物価の相対的な割合である、その為替レートだけではなく、ドル円レートだけではなくてですね、例えば、ウォンドルレートとかですね、そういったところもウォン安につながっていたりとか、そういう形につながっていると思います。で、あともう一つ申し上げたいのは、はい、今回ですね、仮にですけれども利上げをしたとしてもですね、おそらく円安は止まらないと思うんですね。で、これはある意味、現状今、日本の政策金利は 0.1% でありますけれども、はい、アメリカの政策金利ははるかに高い状況になっていますので、多少その、日銀がですね、利上げを例えば 0.25% 利上げしましたとか、そういったことをしても、金利差の観点からほとんど影響がないということですね。ですから、ある意味こう、3月以降ですね、政策変更したので、投機筋含めてですね、日銀は今後金利を上げていくんだっていうところに期待をして、円安を通じてですね、金利上昇を督促する向きがありますけれども、こうしたところに対して日銀としては実体経済の安定等々を含めて、うまくコミュニケーションを取っていくということが、当面は必要なんだと思います。
為替対策ということでいうと、日本銀行の利上げは焼け石に水、はい、そしてそれがターゲットではない、はい、となってくると、そのあたりは、政権とうまくコミュニケーションも取りながら、政権の、具体的な財政政策の方でやってもらう、はい、だこの財政政策を、機動的に行うという動きがなかなか期待できないのが今の岸田政権ですが、そこでもやはり期待はすべきでしょうか。
そこはやっていただかないと困るかなってことですね。
そうですね。
円安についてはいいも悪いもないんですね。要は円安でコストプッシュになるとすれば、それを転嫁できるように需要を拡大し、企業としても価格を上げ、賃金を上げていくと、こういう動きを続けていけば、そうすれば、需給とですね、物価が両立するような経済になっていくので、そうなっていくと必然的に日銀は金利を引き上げていくことになるんですね。はい、でそうすると、金利差を通じて為替レートは安定化していくので、現状今過渡期であるというふうな理解が必要かなと思います。
そうですね。その上で日銀と、それから財政のその動き見ていきましょう。はい、片岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんでした。荻上チキセッション。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。